今日はしばらく前に帰って昼寝してたんで
金曜日なの早いですね。まあ夜っていうか夕方道混むからね。
まあそう、最近はずっとバスで通ってて、
うん、
まあゆるくバスの行き来でポッドキャスト聞いてい
いですね。フォスターシティからもバス出てるんだ。
ね、サンマテオのイベントセンターってとこから出てて、そこまでは車で12分かな。
車で行ってバスに乗るという。
そうそう。車でパーキングまで行って、そこに車を置いてバスに乗るみたいな。
めんどくさくないですか、それ。
まあ、最初かなりめんどくさかったんだけど、
うん、
まあでもそのフリーウェイ通らないでいいっていうのは、
あ、そっか。
まあ割といいかな。
めっちゃ混みますもんね、朝とか。
そう、特に最近混み具合がひどくて。
どこもそうなんですかね。もうサンフランシスコのシティっていうか、うちの近くのフリーウェイの入り口のとことかもひどいっすよ。
あ、そう。
うん。この間友達の車かなんかで南行って帰ってくるとき、もううちまであと3ブロックぐらいなのに、移動するのにほんと15分ぐらいかかりましたからね。
うん。まあ前はオラクルのとこだけ混んでたんだけど、うちの周りは。
うん。
最近まんべんなく混んでるような気もするかな。
ね。
なんだろう、101が工事してるってのもあるけども。
ああ、そうなんですか。
なんかパロアルトのあたりで工事してるみたい。
うん。
まあ、それもあるけど、ちょっと混みすぎ。
ですね。
もうちょっと景気悪くなってくれる。
それはいいんですか、悪くなっても。
どうだろう。まあ、ちょっと今バブりすぎてるから。
まあね。対極的に見るとね。
ここがピークくらいなんじゃないかな。
うん。
チャイナバブルが弾けて、
うん、
この辺で家を、こう、爆買いしてるのも少し減ったら、家賃も安くなるかなとかね。
ああ。あれって、そっちの景気がいいから売れてるんですかね、やっぱり。
っていう話もあったりして、
うん、
あの、イーストパロアルトのあたりなんかは、ストリート一帯をこう、買い占めていて、さすがだなっていうね。
また、そこにチャイナタウンができるんですかね。
そうそう。まあ、やっぱ彼ら2、3世代先を見越して投資するっていうのは、なかなか真似できないなっていうね。
うん。
ね。
なんか、中国人が住む地域は、往々にしてリッチモンドっていう名前になってることが多くて、なんか中国人はリッチっていう場所を好むから、
ほうほうほう、
だからそういう風になるって言ってましたよ。
おお、
サンフランシスコの第二チャイナタウンみたいになってるところもリッチモンドだし、この間バンクーバー行った時に、バンクーバーのダウンタウンの南の方にアジア人がいっぱい住んでる場所があるんだけど、そこもリッチモンドでしたね。
へえ風水的にどうこうとかそういうのもあるかもね
まあ金持ち なのがいいんじゃないですか。
まあじゃあイーストパロアルトもいずれはリッチモンドに改名になるかも、
ね、そうそうなるかもしれないですね。
あの辺周りこう水に囲まれてるし、山もあるし風水的にもいいはず
ね。
うん、
そんなベイエリアトークから始まりましたけど。
ああ、そうですね、もう始まってんでしょ
始まってますよこれ
あ、そう
ね、ちょっと久々のでもないか。
あ、結構久々感ありますね。
ね、だいぶしばらく日本行ってましたもんね。
そう、3週間くらいずっと行ってて、
うん、
まあなかなか良かったですよ。うん。
ちょうど暑くなる寸前ぐらいまで行ったんじゃないですか。
そう、まあむちゃくちゃ暑かったけど、溶けるほど暑いって感じじゃなかったかな。
うん。
京都に1週間くらい行って、一昨年京都に行った時は本当に溶けるほど暑くて、この金閣寺、銀閣寺、いろいろ回る予定がもう金閣寺だけで溶け果てて、もうあとはどこも行かないで帰ってきちゃったとか、そんな感じだったんですけど、
うん、
まあ今回は結構、あの、雨も時々降ってて、まだ梅雨だったのかな。
そうですよね。
うん、
この間梅雨が明けてからめっちゃ暑いらしいですけどね。多分それは白郎さんがもう帰ってきてからだと思いますけど。
おお、よかったよかった。
うん。
まあっていうんで、なかなか良かったですよ。
半分仕事みたいな。
まあ、後半は一応仕事だけど半分遊びみたいな。いいね、チームオフサイトってのがあって、まあたまたまチームメンバー全員で一週間は東京オフィスにいたんだけども。
US のチームがですか？
ワールドワイドかな、あの、マウンテンビューのチームと、 まあ、あとどっから来てたんだろう。ロンドンとか、ニューヨークとか、まあ、あと東京の人ももちろんいて、
うん、
まあ、全員で集まって、何するかっていうとほとんど遊んでたっていう、ね。
ゲームして？
ゲームね、あんまりゲーマーいないんですよね。
うん、
みんな何してたかっていうと、観光に行ってて。
東京で？
そう。で、チームのそのみんなの世話役をしてる人は、まあ、むちゃくちゃ忙しかったみたいですね。相撲レスラーの格好をした、着物を買いに行きたいんだけど、どこ行けばいいかとか。
肉汁パンのやつですか？
そうそう。寿司を食べたいんだけど、どこがいいかとか。
うん。
秋葉原行きたいんだけど、連れてけとか、なんか相当、ガイドが忙しかったみたい。
観光ガイド。そういうの、リエゾン？
うんうん。
なんか、リエゾナイズっていう動詞があるらしいですね、最近は。
リエゾンってもともとフランス語かなんかな、
多分、うん、
ねえ。リエゾーンとかそんな感じっぽいですね。知らないけど。まあその普段 PM をやってる人がリエゾンもやってて。
あ、そうなん
だ。まあ PM とリエゾンってほとんどなんでしょうね。仕事的には似てるんだろうなっていう。
そっか。
まあっていうんでよかったっすね。まああとは、なんだろうな。物価が安くて。
うん。円安ですもんね。
そう。円安パワーすごいなっていう。うん。なんだろう。すき家の牛丼とか、3ドル以下、2ドルとか、下手すると。で食べれるっていうね。
うん。
こっちで2ドルでなんか食べようと思ったら、食べ物じゃないのしか食べれないですよね。
うん。それ無理ですね。こっち
で。そうそうそう。そう。で、あと最近こっち卵が値上がりしてて。
ああ。
なんか、バードフルーの煽りで、なんか、鶏が大量に、処分されたらしいんですね。
うん。
虐殺されて、それで今、卵12個で7ドルとかするらしいですよ。
うん。
うん。なんで、まあ、すき家の牛丼に卵かけるだけで多分100円くらい減価するっていう、ね。
いやでも、すごい、デフレですかね、そういう意味では。
うん、そうそう。
うん、
足裏マッサージが好きで、日本に行くとやってもらうんですけど、
うん、
その値段をずっとウォッチしてて、こっちでの相場ってだいたい1分1ドルっすよね。
まあだいたい1時間で50ドルとか。
まあそんな感じですね。
うん、まあティップも入れるからもうちょっと行きますよね。
ああ、そうか。ティップもあるんだよね。
うん、
で、今回東京で見たのが、1時間で、3480円とかそんなので、
うん、
まあガンガン安くなってますね。
だんだん台湾とかに近づいてきてますね。
そうそうそう、台湾水準に近づいてる。いやー、恐ろしいな。
そっか。まあそんな日本の話っていうかね、まあ白郎さん来たんでゲーム関係の話を。
まあそうですね、
うん、
じゃあせっかくなんで、
せっかくなんで
アフターショーじゃなくて本編で。
本編でね。ね。まあ今までがアフターショーみたいな話でしたけどね、すでに。
ああ、まあそうですね。これ後で順番を入れ替えるとかっていうのはありな
あ、まあありはありですけど。
こっちがアフターショー、ビフォーショーで、
ビフォーショー
本編が後で、みたいな。
うん、全然ありだと思いますけど。
うん、
今週頭ぐらいに、スクエアニックスのなんか発表会で、ドラゴンクエストシリーズの発表がありましたけどね。
そうですね。ドラクエ11来ましたよね。
はい。
うん。
まあそもそも11に行く前に、ドラクエのいろんなフランチャイズの発表して、こんなにフランチャイズいっぱいあるんだって、かなりびっくりしましたけど。
ああ。うんうん。その辺スキップして見なかったんですけど、なんかありました？
いや、特筆するものは特にないというか、いろんな8が 3DS にポートされたり、ドラクエ10というオンラインのやつが PS4 向け今開発中ですよとか。
ああ、なるほどね。
あとはゲームセンター用のなんかやつとか、
うん
うん、そういう派生したやつがいっぱいありましたね。
うんうん。でもって目玉がドラクエ11が来ると。そうです
ね。まあ、驚いたのは PS4 と 3DS の2つのプラットフォームに対応するという。
そうなんですよね。
まあ、大体2つ対応するって言ったら Wii U と 3DS とか PS4 と PS Vita とか。まあそんな感じだと思うんですけど、
うんうん、
全く違うプラットフォームですよね。
そうですね。まあ日本市場で売れてるそのマシンって言ったらまず PS4 来るんだろうなっていうのと、
うん、
まあ、Xbox One とかは、っていう感じで。今、1週間に50台くらいしか売れてないじゃないかな。
この間、この話したんですけど、どっかのワッチサイトのランキングでは、1週間に全国で100台でしたね。
ああ、なるほど。まあ、なんでしょうね。うん。なかなか渋い。渋い。なんでまあ PS4 で出すっていうのはありじゃないかな。
うん。
でまああと子供向けに 3DS っていうのもいいとは思いますね。で、事前アンケートでは、その PC に出してほしいっていう話も、PC に出してほしいユーザーが一番多かったんですね。どっかのサイトのアンケートでは。
うん。
なんでまあいずれは PC にも出すんじゃないかなと思うんですけど、まあ発表の時点ではいろいろしがらみがあって PS4 と 3DS ってのはいいんじゃないですかね。
これ PC に移植する場合は PS4 のがベースになるっていう感じなんですかね。
うん、多分そうですね。その今回驚きだったのが、PS4 版は Unreal Engine 4で出すっていうですね、うん、これはちょっとすごくびっくりしましたね。
Unreal Engine 4についてちょっと知らない人向けに簡単に説明してほしいんですけど、
Unreal Engine 4っていうのはですね、ゲームエンジンでですね、まあ、いわゆるゲームエンジンってのは何かっていうと、その、ツール側と、それからランタイムがセットになってて、で、ツールでその、ごちゃごちゃいじって、モデルをその、CG ツールで作ったモデルをごちゃごちゃいじって、シナリオをつけて、アニメーション作って、分岐をして、っていうツール側でゲームを作って、それをそのランタイムで走らせる、
うん、
なんて言うんでしょうね。まあ言ってみれば誰でも簡単にゲームが作れるっていう、まあ誰でもっていうとあれですね。
RPG スクールみたいな。
まあそうっすね。
わかりやすい話で言うと。
汎用高機能版 RPG スクールみたいな。
うん。
そんな感じですかね。でもって、今ゲームエンジンっていうと Unity と、それから、Unreal Engine 4と、まあ、他には、COCOS2DX とかもあるんですけれども、
うん、
まあ、主に、まあ、ざっくり言って、その3つが、今のところメジャーなゲームエンジンなんですね。
はい。
で、ゲームエンジンって、こう、死死類類の歴史があって、まあ、もう、かれこれ20年くらい前から、出ては潰れ、出ては買収され、出る前にダメになったりとか、いろいろあって、で、まあ、アンリアルエンジンってのは、アンリアルエンジン1ってのが2002年とかですかね。
うん、
に出て、もともとそのアンリアルっていうゲームを作ってた、エピックっていう会社がそのインハウスツールっていうんですけど、
うん、
まあ、自分家で作ってたゲーム用の作成ツールをミドルウェアとして他社にライセンスしたっていうのがあってですね。
ほうほう。
で、それがアンリアルエンジン1で、アンリアルエンジン2が来て、3が来て、4が来てとですね。まあ、その歴史の中でも、まあ、うまくいかなかった時期もあり、うまくいきそうになってきた時期もあり、その紆余曲折があった末にですね、今、アンリアルエンジン4で、ついにドラクエに使われるまでになったっていうのがびっくりですね。
他に、アンリアルエンジンが使われてるメジャーなゲームって言うとどういうのがあるんですか？
ですね、アンリアルエンジン4、先々週か、日本に行った時にちょうど、そのゲーム系のカンファレンスに行って話をしたり、聞いたりしてきたんですけども、結構アンリアルエンジンで作られてるゲームっていうのが最近増えてるんですね。例えばこのドラクエであったりとか、ナムコの鉄拳であったりとか、それから、まあ、ストリートファイターの5とかですね。
うん、
それからギルティギアとか、まあいろいろその、日本の、AAA タイトルですね、いわゆる。コンシューマーゲームの、トップタイトルでの採用が増えてるんだなっていう気がしましたね。で、あとはその逆に、Unity の方は、モバイルゲームが強いんで、モバイルゲーム、スマートフォン向けのゲームは Unity 使ってるってのが多いですね。
うんうん、
で、ドラクエもですね、8だったかな、移植にはユニティ使ってたりとか、
はい、
スマートフォン版ですね。そのスマートフォン向けはユニティが、多いです。
うんうん、 で、このアンリアルエンジンは、まあ、PC とか Xbox とか PlayStation とかは対応してるけど、Nintendo DS には対応してない。
そう、そうなんですよ。アンリアルエンジンって、その、フォトリアルスティックな表現を目指していて、元からアンリアルエンジンっていうのはそうなんですけれども、まあ、かなりパフォーマンスを要求するエンジンなんで、任天堂系のコンソールには出さないっていう、まあ、なんでしょうね。ポリシーがあるんですね。ポリシーって言わないか。まあ、機能が足りない、ハードウェアの機能が足りない部分があるんで、Wii とか Wii U とか、Wii U は対応してたかな？ちょっとそこは定かでないですが、まあ、3DS には少なくとも対応してないんですね。
うん。ちょ、前、Wikipedia を見た感じ、Wii U はサポートされてないような。
ああ、そうですか。
感じですね。
まあ、じゃあ、いろいろあるのかもしれないですね。
うん。
まあ、そのエピックのボスのティム・スウィーニーっていうおっちゃんがいるんですけども、まあ、この人も結構エキセントリックな人なんで、まあ、ニンテンドーサポートしないって言ったらサポートしない、絶対しないとか、まあ、そういうしがらみがあるのかもしれないですね。
うん。
で、あの、アンドロイドとか iOS は、まあ、サポートしてるんで、そのアンリアルエンジンで作ったものを PC であるとか、まあ、他のプラットフォームに移植するのはごく簡単な、うん、まあ、ごく、インスタントではないですけども、そのゼロから作り直すのに比べれば100倍簡単っていう感じなんですね。
この流れでいくと、Unreal Engine で作ったものが、PS4 から Windows 版にっていうのは、流れとしてはありそうっていう。
まあそうですね。まあごくありそうですね。自然な流れですね。うん、で、Unreal Engine でできてますんで、まあほとんど苦労なく移植できるんじゃないでしょうかね。
うん、
で、特に最近の PC っていうのは、その PS4 や Xbox One よりも、あの、ハイエンドの PC はパフォーマンスが倍くらいいいんでですね。
うん、
で、まあ PS4 で動いてるものを PC に動かす、PC で動かすっていうのは今、楽勝ですね。
ほうほう。
はい。で、もって、じゃあ 3DS をどうするのかっていう話なんですけども、
うん、
まあこれはどうも見たところ、自前エンジンでやってるんじゃないかなという気がしますかね。
はい。
で、その PS4 版と 3DS 版とどうも違う、エニックスって常にですね、あの自前で開発ラインは持たないで、
うん、
外注会社に開発してもらってるんですけれども、その PS4 版と 3DS 版で違う会社に外注してるっぽいですね。
そういう話をしてましたね。
うんうん。
はい。
というので、まあ、全く別ラインで作ってるっていう感じがしますね。
一応、記者会見で聞いた話では、コアのシナリオとかそういうのは、スクエアエニックスで内製をしていると。で、アンリアルエンジン4の対応と、それから 3DS 向けのポートは、2つの違う制作会社さんに頼んでますみたいな感じ。実際に名前も出てたと思うんですけども、
ちょっ
と
今、ね、
名前がパッと出てこないんですが。
いやー大変そうだなっていうふうにしますね。
あの、記者会見一応生中継で見てたんですけども、
うん、
僕のツイッターのタイムラインは開発頑張れっていうので埋まってましたね。
いやー恐ろしい。で、しかもその 3DS 版って、あの、3D の画面が上に来て、2D の画面が下に来てっていう感じでしてね。
うん、そうでしたね。だから同じゲームがもう、二つのプラットフォームっていうよりはもう三つみたいな感じですよね。
そう、その通りなんですよ。いやー、これは大変だなと。特にまあ 3DS 版とか、まあ開発してる人の何でしょうね。血の涙を流す様が目に浮かぶようでですね。いや、ちょっとむごいなという気しますね。
いや、記者会見もその、ゼネラルプロデューサーって多分ドラクエ10と同じ人だと思うんですけども。その人が出てきて、PS4 版と、3DS 版それぞれの担当者を呼び出して開発体制について説明しろみたいな感じでなってて、
なんか
記者会見なのか、なんだろう、謝罪なのかよくわかんないみたいな感じがありました。
あ、マジですか。いやその 3DS 版なんて言うんでしょうね、 2D 画面と 3D 画面とで、行き来ができるっていう感じで、
うん、
まあ違うコンテンツで、なんでしょうね、シナリオだけ同じにしてビューを変えたいっていうことだと思うんですけれども、うん、それはまあ僕などが言うのはちょっとおこがましいんですけど、なかなかチャレンジングだなっていうですね。 まあ、ゲーム性とその視点って結構密接にリンクしてるんですよね。
うん、
例えば、なんでしょうね、ドラクエとかだと、こう、俯瞰画面だったじゃないですか、もともと。
はい。
で、そのドラクエ的な俯瞰画面と、こう、世界の中で物語がですね、こう、多層的に展開しながら、その中で主人公が動くっていうのは結構マッチしていて、
うん、
そのドラクエのゲーム性と俯瞰画面が合ってたんですね。
はい。
で、それがまあ、ドラクエの7はちょっと 3D っぽいけど、まだちょっと俯瞰画面のテイストが残ってて、で、8でちょっと、完全 3D にして失敗しちゃったかなっていう感じで、9でまた、DS に戻って、ちょっと俯瞰っぽくなって、
うん、
で、10は10で MMO っぽくなったんで、MMO になって、そこでまあ、なんでしょうね。まあ、見晴らしのいいカメラ設計というのを考えてやってるんですね。
うん、
で、その、なんでしょう、そうした、まあ、俯瞰画面的なシナリオ、ゲーム設計、ストーリーテリング全部あってこうドラクエが成り立ってるんで、
うん、
そこでその 3D と 2D をいつでも行き来できるっていうのはまあ果たしていいのかなっていう気がしなくもないですね
そうですよね、
うん、ゲームで視点を自由に行き来したいっていうのはまあパッと見誰でも考えついてやりたいなっていうんで過去やったゲームもあるんですけど、
うん、
まああんま成功した例がなくて例えば古い例だと、セガのバーチャレーシングっていうゲームがあってですね。
はい。
これポリゴンでレースゲームをですね、こう、実装した、ゲーセンゲームなんですけど。
うん。
で、それでその、コクピットの横にボタンが4つくらいついてて、A、B、C、D ってボタンがあって、それぞれ押すとこう、視点が変わるんですね。
うん。
で、A ボタン押すとちょっと俯瞰画面、B ボタン押すとそのドライバーの画面と、こう視点がパッパッと変わるんですけど、ちなみにセガはそれ特許取ってるんですけども、でまあそれやってみるとそんなに面白くないですね。で僕もまあ遊びでこうセガの研修の時に、ブロック崩しを 3D で作って、でそれもボタンを押したら視点変わるようにしたんですけども、スタートボタンを押すと普通のブロック崩し、もう一回押すとこう 3D の俯瞰っぽいブロック崩しと切り替わるようにしたんだけど、まあそんなに面白くない。なんでまあみんなやりたがるけど、これはあんまり面白くないんじゃないかなと。
バーチャルレーシングはこれ AM2 件ですね。
ああ、そうですね、そうですね。はい、鈴木優さんが、バーチャファイターやった後にレーシングやったんじゃなかったかな。だと思いますね。まあ当時何でもポリゴンにしてみれば面白いんじゃないかっていう感じの。まあ実際面白かったんでいいと思いますけれども。
うん。
うん、
まあでもこれ同時に、まあ 3DS なんでデュアルスクリーンなんでね。で 3DS で上が 3D だからっていうもう本当に単純に考えればメイクセンスではあるんですが。
うん。
同時に両方見えてる必要は果たしてあったのかっていうのはちょっと気になるかも。
うん。で、同時にプレイできると。
うん。なんか、しかも入れ替えるというか、どっちをメインにするかが選べるんでしたっけ？
そう、そんな感じですね。
なんか、3D モードだとシンボルエンカウンターで、2D だとランダムなんですかね。なんかその辺もちょっとよくわかんなかったんですけど。
多分エンカウントはどっちもシンボルだけど、3D モードだけど、だと 3D 戦闘になって、
うん、
まあ今のドラクエ10とか9みたいな感じですかね。で、2D モードだと古き懐かしきドラクエのその、なんでしょう、2D 戦闘になると。
うん、
まあつまり2つ戦闘画面も作んないといけないと。いやー、ちょっと、これはですね、まあドラクエの作り方ってすごく作家性が強いんでですね。まあ上の方が、あ、これ面白そうだからやってみてよって言ったら、こう下の人は万難を排してそれをやるっていうのが、まあ鉄則ではあるんですけども、
うん、
まあ誰かがこう竹沢の先にですね、直訴状をつけてですね、この命がけで、これやめましょうってこう、言わないといけないんじゃないかなっていう気がしなくもないんですけどね。
しかも発売時期がまだ明言はしてないですけども、うん、30周年以内っていうふうに確か言ってたんで、
あ、
まあそれはイコールもうあと2年以内にということですね。
まああと2年あったら、まあ できるとは思うんですけどね。まあ逆に2年以上かけると、なんて言うんでしょうね。まあ実際そのアンリアルエンジンとかゲームエンジンを使うのって、コスト節約っていうのがやっぱり一番の理由なんでですね。うん、まあアンリアルエンジンを使ってその4年も5年も使ってゲームを作ること自体が、まあナンセンスって言えばナンセンス。
まあね。
いやー、これは大変だな。
開発会社は PS4 版はオルカっていうところで、グラフィックエンジンはアンリアルエンジン4。
はい。
で、Nintendo 3D ベース版はトイロジックっていう会社らしいですね。
なるほど。いやー、頑張っていただきたいですね。
まあなんかその、リメイクが出るときに一番盛り上がるのは、その小さい頃、俯瞰で8ビット、16ビットでしかプレイできなかったのが 3D になるっていう楽しみがありますよね。
うんうんうん、
で多分逆に今出てるものすごい 3D のリッチなゲームを昔の8ビット風にやったらどうなるだろうっていう考えもあるじゃないですか。
まあそれはそのインディーではですね、そういうゲームすごく流行ってるんですよ、うん、その今のゲーム性で8ビットのアートでっていうね、
はいはい、
でそれはなんでかっていうと、やっぱりアートのコストがこう低く済むからっていう実利的な理由もあったりして、まあインディーでやるならいいんですけど、まあ、ドラクエで最初から 2D サポートしなくてもいいではないかな。どうでしょうね。
うん、
いや、まあ、頑張ってくださいとしか言えないですが、祈ってます。はい、
まあ、なんか、最初から延期になるんじゃないかっていう、その、恐怖がありますよね。
うん。まあ、あれですね。2D 版と 3D 版を2つ出すとか。
そうですよね。なんか別々に出すんだったら、まあ、わかるかなと思ったんですが。まあ、
わからなくもないけど、なんでとかなっていう気はするけど。
この、アンリアルエンジンのライセンス料とかっていうのが、どうなってるんだっていうツッコミがツイッターでこの間見ましたけどね。
おー、なるほど。そこはですね、やっぱり歴史があってですね。なんでしょうね。時効かな？まあ時効ではないですね。まあ昔はバカ高かったんですよ、アンリアルエンジンって。
うん、
例えば、まあ当時、そうですね、まあ10年とか8年くらい前ですね、その Xbox 360とか立ち上げの頃はですね、まあアンリアルエンジン3っていうバージョンだったんですけども、当時のゲーム1本の開発費って、まあ大体10ミリオンとか、だったんですね、
うん、
標準的なゲームで、まあシェンムとか100億円かけたとかそういうエクストリームな例はありますけども、うん、まあ普通のゲーム1本でまあだいたい10億円くらいと。でその10億円のうち、まあエンジニアリングフィーがどれくらいかっていうと、まあ2億円とか3億円くらいだとして、じゃあそれをアンリアルエンジン使えば肩代わりできますよねっていう価格設定だったんですね。
うん、
で、それ、ですね、ゲームエンジン業界って、まあ、大体それに似たビジネスをしてきていて、それを価格破壊したのがですね、ユニティだったんですね。
うん、
で、ユニティの価格モデルっていうのが、当時1500ドルだっけかな。1人1500ドル出せば、エンジンが使えて、で、ちょっと、ライセンスフィーとか定かでないですけど、まあ、バカ安だったんですね、
うん、
ゲームエンジン業界の常識から言えば、まあ、それこそ100分の1とかくらいの価格でドーンと出してきて、
うん、
で、そこで、その、まあ、ユニティ使う人がガーンと増えたとか、ユニティ採用タイトルが増えたと。
うん、
で、それに合わせる形で、アンリアルエンジンも、ズバッと、価格を下げてですね、さらに、オープンソースで、ですね、これはツールではないですね、ランタイム側だけかな、ちょっとそこも定かでないですが、ランタイムなりをオープンソースにして、で基本、無料で誰でも使えるようにして、でロイヤリティがですね、確か、何千ドルか売れた場合に限り 3% とか、
はいはい、
バカ安らしいですね。
まあ、レベニューシェアというか、売れた数に応じたライセンス料っていうことですね。
そう、そういう感じです。うん、で、さらにというかですね、ゲーセン版を開発するときはタダとかですね。 なんかこうこれでビジネスになるのかくらいな大盤振る舞いですね。
うん、
うん、という感じで結構安いと思います。
今あのツイッターで見たんですけども、その DS 版の開発をするトイロジックという会社のホームページに行くと、ドラゴンクエスト11の開発者募集中っていう風になってるらしいですね。
そうですか。
あと直江さんが貼ってくれたハテナ匿名ダイアリーに、多分ドラクエとは書いてないですけども、それっぽい感じでこの来年出る対策の開発が相当やばいことになってるらしいっていう、まあまあこういうのは、あの話半分というか、
いやいや
だと思いますが、
まあ敬礼して見送りたいです。
やばそうですね。
いやまあいつかは出ると思いますけども、いつ出るんでしょうね。
あ、この対策なんとかってこう2008年の記事だからちょっと違うかも。でもドラクエの話だと思うんだけど、今回のではないかもしれないですね。
うん、その頃からやってたとしたらちょっとデスマッチすぎますね。
うん、ドラクエ9の時の
やつだそうです。あ、なるほど。まあ来年出るのかな、来年出てほしいですけどね。
うん、
まあそれだったらやっぱり、アンリアルエンジン4に絞って、うん、でもやっぱり 3DS っていうのも捨てられないんで、まあ今からユニティにシフトするっていうのも相当骨ですね。まあ一つ手としては、アンリアルエンジン4のランタイムを自分で 3DS に移植するっていう荒技がなくもないですけども、まあ、ライセンス的にそれができるのかとかももうよくわかんないですし。
すごいウルトラシーな感じですね、それは。
うん、そうですね。まあ、ともかく、誰かが救いの手を入れないと厳しいんじゃないかっていう気はしますけどね。
うん。まあ、うん、外からは頑張れと言うしかないですね。
うん、そうですね。祈るしかないですね。
うん。で、なんか、あの発表会でもう一個別のやつがあって、ドラゴンクエストビルダーズっていうのがあったんですよ。
ああ、うんうんうん。
まさに、
あの、
マインクラフ
トかクラフトに似てる。
言っちゃいましたけど。
いやうん、まあ、うん、ゲーム業界って割と節操ないところもあるんで、
うん、
まあ、僕はまあ、うん、いいかなと思いますね。あの、ちゃんとインスパイアされて、プラスアルファな要素があればですね、
うん、
いいんじゃないかなと。思いますね。
まああれは本当に節操がなくて、ニコニコ動画で生中継されてたんですけども、
うんうん、
マイクラっていうのとマインクラフトっていうのは NG ワードになってて書き込めないっていうことだったらしいですよ。
あ、それはあのニコニコの方で設定ができる、
多分まあ公式生放送だと思うんで、あ、主催者が設定できるのかな。
おお、なるほど。まあいいですね。潔いですね。
っていうのをなんか見た後に、あの、2チャンネルかなんかで、ドラクエ1の開発はこんなにすごかったみたいなスレッドがありまして。
ああ、見ました見ました、
うん。なんか使えるもうカタカナの文字数とかも決まってたから、その、ひらがな、ん？カタカナとひらがな、例えばリとかソとか、
うんうん、
あ、ソは違うか。へとかですね。ひらがなとカタカナフォント同じなんで、そうそう、まあ、中では一文字として使われてたとか。
うん。まあ、あれがその、当時がですね、ロムが512キロビットかな。
はい。
バイトにすると、64K バイトのロムを使ってて。
うん。
で、そこに何でもかでも入れないといけないっていうんで、まあ、当時その、なんでしょう、88とかメモリー64キロバイトでしたから、そんなにサイズ自体は厳しくないですけど、まあ、それに何でもかでも全部リソースも込みで入れるっていうのは結構きついですね、確かに。
うん、
で、ひらがなは全部入れられたけど、カタカナが、20文字しか入れられないっていうんで、それに合わせてコンテンツを作ったっていうのは結構強烈ですね。
すごいですね。だから呪文の名前とかも使えない文字がいっぱいあるんで、とか、うんうん、あと街の名前とかですね。
そうそう、うん、トヘロスとかタダトームとか全部その20文字の中でやってるっていうの
はそうですよね。
いい話ですよね。
あとそのこの場所の名前が確かアレフガルドだったと思うんですけど、そのアレフガルドっていうのはこの使ってるカタカナでは表現できないんで、ゲーム内では一回もその地名は出てこないんですよね。
お、
説明書には書いてあるけど、
おお、それは、うん、気づかなかったですね。
2ではね、ちゃんと、確か、 2か3かでは名前出てましたけど。
まあ、2まで行くとさすがにあれですね。なんでしょう。まあ、ロムサイズが上がっていろいろ入れられるようになったっていうのはあるかと思いますね。
うん。この 64KB だったら、このポッドキャストの6秒分ぐらいですよ、多分。
ああ、なるほど。おお、すごいですね。
64K とか 96K で配信してますからね。
うん。いかにこのポッドキャストが中身が濃いか。
中身が濃いですね。
ええ。で、このドラクエ1って US 版もあってですね。
はい。ドラゴンウォリアーズっていうのも
ドラゴンウォリアーズってやつですね。これに行くと、ですね、640kbit かな。なんで、ちょっとロム容量が増えてるらしいですね。でもって、その、まあ、英語なんで、ひらがな入れなくてもいいっていうんで、それで、その、プラスアルファの要素として、こう、主人公がカニ歩きじゃなくて、右向いたり左向いたりできるようになったっていうですね。
そう、確かにアルファベットの文字数26文字？
うんうん。
大文字小文字はないんですか、じゃあ。多分全部大文字かな。
どうでしょうね。まあそれちょっと見てみないとわかんないですね。
うん。
まあ当時そのロム容量をってのはすごくシビアでですね。これなんでかっていうと、まあこれは時効だと思うんですけども、ファミコンのロムって、任天堂さんに生産委託しないといけなかったんですね。うん、で、そうしないと作れなくて、それがこう、バカ高いというか、蒸気を逸した高い値段で、で、そのロムサイズをいかに小さくするかっていうのはですね、まあ、市場命題だったわけらしいんですね。
その分、大きくすると、かかる費用が高くなるからですか、
うん、まあ、高くなると。そうですね。で、ロムが小さければ小さいほど安くて済むと、
うんうん。
で、それも自分でロム作ったりすると、こう、業界にいられなくなるんで、なんて言うんでしょうね。まあ、すべて、ロムは生産委託するんで、いかに安いロムを作って仕上げるかっていうのがすごく大事だったと。
うん、いや、任天堂のファーストパーティーのやつでも、スーパーマリオブラザーズとかのマップとかもすっごい圧縮されてるっていう。
ああ、そうですね。
のは有名な話がありますよね。
うん、で、あと、ドルアーガの塔なんかも、あれ、全60面あるんですけども、マップ自体は、プロシージャル生成されてて、
はいはい、
シードから全部作られてて、マップデータっていうのはないらしいんですね。で、あれ、すごいのは、60面とかって、こう、第60面って、こう、壁がずっと一列に並んだ、
はい、
綺麗なマップなんですね。なんでしょうね。壁が横にずっと一列に並んでるっていう、
うん、
でそれもシードで作ってるっていうんでですね、まあ、単にランダムにダンジョンを作るっていうのではないっていうですね、
うん、
なかなか強烈ですね。
なんか多分この岩田さんがスマブラだかなんかのゲームで容量が入りきらないっつって現場が死んでる時にそのマップを圧縮するコードを岩田さんが当時社長だった時に書いて、で、
うんうん、
倍以上のマップを、そのロムに入れることに成功したみたいな話がありますよね。
なるほど。さっきのドラゴンウォリアーを移植したのもですね、これ岩田さんだっていう話ですね。
ああ、そうですよね。なんか多分堀裕二さんかなんかが、岩田さん亡くなった時にそのコメントを出してた気がする。
ああ、なるほど。
そういう技術が。西の技術が、うん、
まあそうですね。まあ今となってはあれです。まあでも今でもまあデータ圧縮とかは使いますかね。
うん、
まあどっちにしてもそのゲームの、なんでしょうね。こうリソースは今でも有限なんでですね。特に人的リソースは有限なんで、まあどこに、パワーを割いてどこを手抜くかっていうのは。まあ、今でも息づいてるテクニックですかね。うん、
まあね、
うん。まあ岩田さん亡くなって本当残念ですね、
うん。あの時は日本にいましたかね、確か。
そうですね。日本にいたかな。
うん。
うん。
白郎さん的に岩田さんの。
ねえ。
なんかありますか、
ね、まあ僕はセガとか Xbox で、まあ常にコテンパンにされる側だったんでですね。こう直接岩田さんとお仕事できる機会っていうのはなかったんですけども、
うん。
まあやっぱり業界にとても大きな影響あった方ですし、 GDC の、キーノートですね。2005年と確か2010年と2回やったんですけども、
うん、
まあその時も両方聞いててですね、ああ、いい話するなっていうですね、感じがしましたね。で、まあ特に共感できたのが、その、任天堂のその、なんでしょう、岩田さん時代になってからのモットーが、こう、ゲーム人口を拡大するっていうことだったんですね。で、ゲーム人口を拡大すれば、まあゲーム業界も増えていくと、潤っていくと。というのは、なるほどなっていうんで、まあ僕が、まあやりたいなって考えてるのも、こう、60億人の人に娯楽を届けるっていうのは、
うん、
まあ言ってみれば岩田さんの影響を受けたポリシーでですね。で、その、なんて言うんでしょう、岩田さんが、この先の、ライバルはアップルであるって昔言ったことがあるんですね。
はい。
で、それはまあ、的を射ているというか、まあ、アップルもそこはすごく理解していて、いずれはその、いずれはというか、そのゲームそのものをスマートフォンが取っていくというのはアップルも意識してたと思うんですね。
うん、
で、それもあって、GDC の2010年のキーノートですね、岩田さんがやった時の裏番組で、そこに iPad のリリースの、その、なんでしょうね、スティーブのキーノートをぶつけてきたんですね。
はいはい。
まあ、ぶつけてきたって言うとあれですけど、わあ、これは相当えぐいことをするなっていうですね。僕は当時その iPad の関係の仕事をしてたんでですね。まあ、どっちかっていうと、これからこう、iPad が、こう、ゲーム業界を盛り上げていくっていう意識がありましたし、
うん、
まあその結果、先週ですかね、セサノゲーム白書の、2015年版っていうのかな。まあ今年のセサゲーム白書っていうのが出たんですけども、
うん、
ゲーム業界、日本のゲーム業界の市場規模が、今4000何百億円とかなんですね。
はい、
で、これはこの7年間でほとんど半分にシュリンクしてるんですね。
うん、
7年前が、7、8000億円だったのが今、4、5000億円で。ただその分、スマートフォンのゲーム市場っていうのが、5500億円とかで、
うん、
伸びていて、まあ合わせて結局のとこゲーム人口は拡大してるっていうですね。
はい。
まあその、なんでしょう。任天堂が、ゲーム市場を伸ばすっていうのは残念ながらできませんでしたけれども、まあ結果としてスマートフォンも合わせてゲーム市場が拡大してるっていうのは一ついいことかなと思いますかね。
うん。まあ技術競争とかで、その、すでにあるパイを奪うだけじゃなくて、今までゲームしたことないユーザーとか、
うん、
そういうとこにアプローチするっていう意味では、任天堂とか、まあ Apple とかっていうのはそういう同じ方向を向いてるっていう。
まあそういう感じですね。そういう感じですね。
うん。マクロさんは常に任天堂と戦う側のプラットフォームで。
うんうん。
まあ常にではないか。でもほとんどですよね。
まあそうですね。で、ある時はコテンパンにされる、うん、というですね。うん、まあ、なんでしょうね。まあ任天堂の方とも時々食事しに行ったりするんですけど、まあやっぱり同じゲーム業界同士ですね。人の行き来もありますし、こう共感するとこもあったりとかですね、
うん、
まあ会社は違っても同じ方向を向いてるっていう感じはありますかね。
まあなんか岩田さんの GDC のキーノートとかもそういうこう同じ業界の人から共感を得る内容っていうのはありますよね。どっちのプラットフォームがいいとかだけではなくて、
うん、うん、そうですね、そうですね。うん、
任天堂アメリカって結構近くじゃないですか。フォースターシティですよね。
そうですね、任天堂のNOA っていうのは、シアトルにずっとあって、で、営業部門だけ確かベイエリアに移ってきたんじゃなかったかな。シアトルの、まあ、マイクロソフトのキャンパスの真ん中に任天堂アメリカっていうのがあって、
うんうん、
Xbox から行ったっていう人も結構多いですね。
シアトルは結構そういうゲームデベロッパーの人口多いんですかね。
結構多い方だと思いますね。任天堂があり、Xbox があり、まあ、あとバルブって、ハーフライフってゲーム出してるとこですね。
うん。
があり、それからあと何あるかな。まあ、Amazon もゲームスタジオあると思いますし、 結構それなりにゲーム開発人口多いですね。で、まあ、あとはベイエリアであったりとか、まあ、他に多い場所ってどこだろう。最近はカナダのバンクーバーとか、
うん、
モントリオールにゲームスタジオが結構建ってるんですけども、これなんでかっていうと、カナダの政府からの税金補助があって、
うん、
で、ゲームスタジオ作ってくれたら税金安くしますぜっていう感じですかね。
この間、去年かな、バンクーバー行ったんですけど、ちょうどその時バンクーバーでゲーマー向けのコンピューターグラフィックスかなんかのイベントを、カンファレンスをやっていて。
ほうほう。
うん。あとなんかハワイとかにも結構いませんか？
ハワイはですね。
結構っていうかすげえ一部かな。
そう、一部でハワイは撤退が多いんですよね。ハワイに憧れてゲームスタジオを作って、まあ、ほとんど遊ぶ状態になってうまくいかなくて撤退とか。まあ、スクエアとかがそのスクエニ合併前ですね。スクエアハワイってスタジオがあって。
うん、
で、僕そこにドリームキャストの開発キットを届けにですね、行って、ドリームキャストのデモをしたんですけども、朝着いてデモをして、その夜にはもうサンフランシスコに行くっていう強行軍でですね、全然楽しくなかったですね。
ファイナルファンタジーの坂口さん？
ええ。
多分ハワイに住んでると思うんですよね。
ええ。そのハワイでお会いしてデモをしたんですけ
どね。僕は多分6年ぐらい前に行った時にビーチで見たことあるヒゲ面の人いんなと思ったら。
おー、そうすか、そうすか。はい。
ツイッターを見たら同じ場所で写真撮ってたんで。
ああ。
これはと思ってツイッターでさっき言いましたよね、みたいな。
おー、なるほど、なるほど。
連絡をしてしまいましたけどね。
ええ。坂口さん今でもゲーム作られててですね。
うん。
まあ今でもっていうと失礼ですね。なかなか、良さげな感じです、最近のスマートフォンのゲームも。で、まあ、あとはスクウェアとか、あとテトリスカンパニーってテトリスの版権を握ってる会社があって、それもハワイにありますかね。
うん、
まあ、あとコナミもハワイにスタジオあったのかな、今はないと思いますね。とか、まあ、いろいろハワイってのは何でしょうね、仕事する場所じゃあんまなさそうだっていう感じしますけどね。
確かに。
うん。で、あとゲームスタジオ、東南アジアとかにも最近増えてますね。
うん、
まあ、これはその人件費が安いっていうのと、まあ、あとはそのクオリティ自体も上がってるんでですね。普通にソーシャルゲームとかの絵を描いてもらったら、まあ安くていいクオリティの絵が上がってくるとかっていうのもあるみたいですね。
うん、まあまさしくユニティとかアンリアルエンジンとかそういうツールが標準化してきたら、どこでいても作れるってことに。
おう、そういうことですね。
ありますよね。
そういうことですね。うん。まあ、そのツールによって、まあ、アーティストなり企画の人が、なんでしょうね。まあ、ツールを使いこなして誰でもゲーム作れるようになったっていうのは、すごく、ゲームエンジンのいい点の一つだと思いますね。
うん、今までそういうのをゲーム作る方に回れなかった人たちが、他の部分で才能を発揮できるようになればいいですよね。
そうですね。ユニティのモットーの一つが、ゲーム開発を民主化するっていうモットーがあって、
うん、
で、まあ、まさに、まあ、実際そのユニティを使ってですね、いろんなゲームが出てきてるんで、まあ、すごくいいことだなと思いますね。
なるほど。
まあ、ただ大変なこともあって、まあ、獅子類類の歴史ってのもあったんですが、なんでしょうね、ゲームエンジンを使ってハマるっていうこともあるんですね。
ほう。
特にハマりがちなのが、ですね、プラットフォームの立ち上げの時に、ゲームエンジンを使おうと思って、まあなんでかっていうと、プラットフォームへのノウハウがないんで、このゲームエンジンがあるんであればそれで楽ができるだろうっていうんで、ゲームエンジンを使ってみると、ゲームエンジンの方にもノウハウがないんで、積んでますっていう。っていうんで、まあ、死亡したラインっていうのもいくつかあったりとか。
うん、
まあ、あとは最後の最後で、パフォーマンスを追求していきたいっていう時にですね。なんて言うんでしょうね。まあ、一つは、僕が身に染みてるのは、まあ、ゲームエンジンを使えばエンジニアがいらなくなるっていうことではなくて、
うん、
ゲームエンジンを作れるエンジニアが、工数を節約するためにゲームエンジンを使うというのがすごくいいっていうですね。
はいはい。
という感じはしますね。なんでエンジニアがいないラインでゲームエンジンを使って、 最後の最後で、パフォーマンスが出ないドラえもんというのはよくある。はい。
まあゲームに限らずですけどね、そういうのは。なるほど。いろんなウェブとかでもそうかもしれないですけど、フレームワーク、レイルズを使えば誰でもウェブアプリが作れますみたいな。
あはんはんはん。
それでこう、リリースしてみたらハマりましたとか、セキュリティが辛いですとかね。
なるほど。
ありそうな話ですね。
うん。そういう時ってどうなります？
どうなる？まあ、必死で頑張るか、
うん、
それか衛兵を連れてくるかじゃないですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
うん、
そういう、今まで何もやったことない人が、簡単にクイックスタートするにはすごくいいものだと思いますし。
まあ、そうですね。
うん。
そうですね。
あと、もちろん、そのスキルある人が、分かってることを省略するために、コースを節約して、大事なところにリソースを追求するために、使うというのもありますしね。
うん、うん。
その辺は似てますかね。
うん、似てますね。
はい。
まあ、返事をしたときにどうなるのかっていうのは、ちょっと永遠の課題ですね。
楽しみです。
うん。
はい。
炎上が楽しみです、
ね。まあ、いろんな意味で。この、じゃもうゲームの話でもかなり来てますけども。
うんうん。まあ、あと2、3時間は続けます
ね。E3 のファイナルファンタジー7とシェンムー3についてはどうですか？
ああ、いいですね。いいですね。まあ僕でもファイナルファンタジー7好きですけど、まあ絶叫するほど思い入れがあるかっていうと、あれなんですけどね。
うん、あのビデオがね、この間直屋さん出た時も話しましたけど、
うんうん、
大の大人3人が飛び跳ねて喜んで、うん、
絶叫してましたよね。うん、
今日あれと本編のそのキーノートの音をシンクしたバージョンの動画を直屋さんが貼ってたんですよ。
ほうほう。
それをさっき見てもまた爆笑してましたけどね。
いやいや、まあすごいっすね。まあ、僕どっちかっていうとファイナルファンタジー12とかが一番好きかな。
12は、
バトルシステムがガラッと変わったやつですね。で、絵のテイストも、変わったやつで。まあ、あれがなんとなくすごくチャレンジングで良かったんですけど、あれ黒歴史になっちゃうのは惜しいですね。
プロデューサーも、TikTok というか、ファンタジー色が強いものですよね。
うん、うん、そうですね。
で、バトルシステムが MMO じゃないんだけど、なんか MMO みたいな、
うん、なんでしょう、リアルタイム、まあ、モダンな感じになったっていう。はい、
直江さんが好きなので、たまに話してくれるやつだと思います。
うん。まあ、7も、まあ、エポックメイキングっていう意味では、なんでしょうね。まあ、プレステであれだけのことをやったっていうのはすごく、歴史的に意味あると思いますし、
うん、
まあ中身も、まあサイバーパンクプラススチームパンクみたいな感じで、
そうですね。
うん、いい感じですけどね。
世界観は僕はすごい好きですけど、
うんうん、
個人的にはミッドガールから出てフィールド出た瞬間にちょっとすごくつまんなくなってしまったっていう、
ああ、なるほどね。
気がしてますけどね。
うん、それは言えてるかも。で、これリメイクでもちょっと心配が、で
うん、
まあ今のゲームってオープンワールドっていう、なんでしょう、世界に境目がなくてどこにでも行ける、16キロ×16キロのマップの中で好きなことできるっていうのが流行りなんですけども、
はい、
でそのトレンドに合わせてファイナルファンタジー7を作り直して果たして作れるのかっていう心配があって、
うん、
ワールドマップがファイナルファンタジー7であれだけ広くて、あれをもちろんオープンワールドにするのはお金的に無理なんで、どこで落としどころつけるんだろうっていう。
オープンワールドにするっていうのはどこにでもその当選棒なしで行けるようになるってことですか？
まあそういう感じですね。ゲームの中にでかい街があるとか、ゲームの中にでかい、なんでしょうね、山があって、で遠くの山までずっと歩いていけるっていう、
うん、
っていうのが、まあゲームモダンなゲームとしては最近の流行りですね。
うん、
でそれに合わせないっていうのもありますけど、うん、ちょっと見劣りする感がありますかね、そう合わせないと、
うん
うん。 ファイナルファンタジー13とかも、なんでしょうね。まあ、ピンポイントで絵は綺麗なんですけども、世界が広いかっていうと、一本道だ。
一本道。そうですよね。
で、これさっきの視点の話でも関係するんですけども、まあ、ファイナルファンタジーってどっちかっていうとオレオレな中二な感じなんで、
うんうん、
まあ、世界の中で何が起きてようが関係ないというか、その主人公の視点で見た世界がかっこよくまとまってればいいっていうんで、
うん、
まあ、すごくなんでしょうね。視点と世界観と、それからステージの作り方と全てがマッチしてるって言えばマッチしてるんですよね。
うんうん、
まあ、どうなんでしょうね。どうリメイクするのかな。
この間 FF15 のプレビュー版っていうのをちょっと遊ばせてもらったんですけども。
おお、
はい。
はい。うん、
まあ、ゲームシステムがもう全然違うので、最初にバトルのチュートリアルを30分ぐらいやらされて、
うんうん、
結構、
うん、
これは激しい、なんか、その13みたいに一本道でただボタンを押してたら進んでいく方が僕は好きだなって。
おお、そうですか。
ぬるいゲーマーとしては思ってしまいますけどね。
へえ、結構アクションテイストが強いんでしたっけ？
強かったですね。ただこれは本当にプレビューなんで、これが最後に製品版としてなるときは全然違う可能性もあるっていうことは書かれてましたけど。
おお、
う
ん、あの、ホストが車に乗ってドライブするっていうやつですよね。
で、笑えるのが結構あの、主人公4人の声がアニメ声優なんですよね。まあ男なんですけども。
ほうほ
う、うん、で、なんかちょっとかなり違和感があるというか、見た目はすごい怖い、怖いというか、いかついホストみたいなのに、ちょっとすごい若い声の、
うん、
あの、男性とかがいてね。
なるほどな、
まあ。英語版だとまたあれはどうなるのかなとか、その辺はちょっと気になりましたが。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、英語版だと、あれですかね、24の人に吹き返してもらったりとかするんじゃないですかね。
ジャック・バウアーが出る
ジャック・バウアーが出た。うん。まあ、その辺のこの日本のロールプレイングゲームの、まあ、子供が剣振るとかそういうのに対する違和感ってのはやっぱりありますね。
あの、うん、FF15 もね、あの、シドが女性キャラになって、で、トレーラーだと妙に、胸を強調した衣装になっているので、それが結構物議を醸してたりとかしますしね。あと FF7 だと、うんうん、まあ、ティーファーっていうキャラが、まあそういうに近いような感じで、この間のプレビューでは全く出てこなかったですけども。
うんうん。
うん、
まああれが萌え系になってたらちょっと、あれですね。
まああの、なんだっけ、FF7 のアドベントチルドレンかな、あの動画に、動画というかムービーになってるやつですね。
うんうん、
あれではそんなに、あの変な感じはなかったですけどね。
おお、あれ前ネットフリックスにあったんですけど、
そう、なくなっちゃいましたね。
なくなっちゃいましたよね。
見ようと思って急に出てたのに。
そう、僕もまだ見てないうちになくなっちゃいましたね。
そうそう。
うん。まああとはシェンムー3、うん、シェンムー3は本当に頑張ってほしいですね。うん、僕シェンムー大好きだったんで。
あれ、まあ、ドリキャスですよね。
そうですね。
うん、
いやー。大変だった。まあ僕が直接大変だったっていうことはないんですけども、まあ、当時ゲームエンジンとか全然ない時代だったんでですね。
はい。
まああの AM2 件の方が、せっせこう人海戦術でですね、何でしょう、口パクをただひたすら合わせるために、何ヶ月も口パクのデータを入力する人とかですね。いやー大変そうでしたね。
それはアニメ的な感じで、その声優の人が当てた声を CG に合わせるということですか？
ですね。そうですね。音声データがあって、それに合わせて口の形をこう作っていくっていう。
うん、
で、例えばその母音の、パターン、あいうえおって5種類ある口のパターンをそのセリフを聞きながら、こう合わせていくっていう感じですかね。
うん、
で、あとタイミングも合わせてっていう。で今は全部それ自動化していて、自動化されていて、まあ下手すればこうリアルタイムに表示をキャプチャーしながら、こう声優の方に声入れてもらって、そのキャプチャーした表情をモデルにそのまんまカパッとなんでしょうね、こう貼り付けるっていうのができるんですけども、
もうすごい楽になったんですね、そういう意味では。
まあそうですね。うん。まあ、シェンムーは多分20年早すぎたと思いますね。
シェンムーがもともとそのオープンワールドの先駆けみたいなゲームなんじゃないですか？
そう、そうなんですよ。こう、シェンムーが、まあ、先駆けですね。 当時のゲーム、まあ今でもですかね、当時のゲーム業界の人って、まあ映画を作りたかったけど映画業界に入れなくてゲーム業界に来たっていうヒストリーがあって、特にまあシナリオとか脚本書く方とか、まあでもエンジニアもそうかな。その、なんて言うんでしょうね。ゴールは映画っていう感じが昔ありましたね。
うん、
で、そっからその映画みたいな、こう、表現、映画みたいなストーリー性とか、まあ、広い世界を表現したいっていうのが、一つ形になったのが、シェンムーで、まあ、お金かかりすぎて大変だったっていう。ファイナルファンタジーも同じ流れがあって、まあ、ファイナルファンタジー映画作りたかった人たちがロールプレイングゲーム作って、で、うまくいったんで映画も作ってみたけど、ゴニョゴニョとかですね。
黒歴史いいですね。
うん、そうですね。
これ、シェンムー3はキックスターターで今、6ミリオン集まってますね。
おぉ、いいですね。
うん、
いいですね。まあ、でも6ミリオンだとちょっと寂しいですね。まあ、頑張っていただきたいですね。シェンムー3もそのアンリアルエンジン使って作るんですね。
あ、そうなんですね。
ええ、そうです。
ええ。
うん。なんでまあ、アンリアルエンジンを使うゲームがこれだけ増えるっていうのは何でしょうね。胸が熱いですね。
胸が熱くなるものが。
うん、グッときますね。まあ、彼らだけではないんですけど、まあ、こちらでその技術をやってる人が、ああ、これは、見習わなきゃなと思うのが、まあ、彼ら一つのゲームエンジンをもう15年とか20年ひたすら作ってるんですね。で、まあ、言ってしまえば20年前は、まあ、PC、ハードウェアの性能も良くなくて、
うん、
その他ソフトウェアの技術もそれほど、まあ、今に比べると微妙で、コンパイラも微妙で、まあ、相当動かないレベルのものであっても、20年前に作り始めて、で、それをひたすらインプルーブメントして今に至ってですね、
うん、
っていうのはその当時20年前から今の形が理想形としてあって、ひたすらそれを作り続けるっていうですね、
うん、
で、例えば 3D ゲームにしても、そうですね、20、30年前、その 3D のポリゴンのゲームってフライトシミュレーターとかあったんですけども、
はい、
まあ相当ヘボい、なんて言うんでしょうね、まあ、10ポリゴンとか20ポリゴンとかのこうカクカクしたゲームしかこうハードウェアの制約で作れなかったわけですね。まあでもその当時からこれを作りたいんだっていう人はひたすらその 3D のゲームを作り続けて、で、やっとそれがこう花開いてきて、今やその実写と見分けのつかないようなゲームを作れるようになってきたっていうのは何でしょうね。こう石の上にも30年っていうのはなかなか強烈だなと思いますかね。
これ作ってるアンリアルエンジンを作ってる会社は自社のゲームでバンバン使ってるですかね。
ですね、まあアンリアル最近作ってるのかな、むしろそのアンリアルエンジンの方がメインのビジネスになってますかね。
なんかそうやってこうエンジンとかフレームワークだけを提供している会社と、自分で使ってる、自社でドッグフードしているゲームと、ゲーム会社とか、と、だとその辺の違いがあるかなと思ったんですけど。
ああ、なるほど。
そのライブラリとかエンジンだけを提供するのでも、ちゃんとうまくキャッチアップというか、リードしていけてるんですね。
そこはですね、一つ、そのアンリアルエンジンのターニングポイントになったのは、言われてみればですけども、マイクロソフトから出したギアーズ・オブ・ウォーっていうですね、ファーストパーソンシューターがあって、確かそれにアンリアルエンジンを使ったんですね。
うん、
で、それのその使用前と使用後でだいぶクオリティが上がったっていう気がしますね。
そっか、じゃあまあマイクロソフト、その自社のゲームではないけど、そういうビッグタイトルで採用されて、
うん、まあ そ
こでガシガシ鍛えられたっていうか。
そこでコテンパンに叩かれて反省したっていうのはあると思いますね。
なるほどね。
うん、
はい。まあ、ゲームはじゃあ、まあ、まだあと2時間ぐらい語ってもいいんですけど、今日のところは、
そうですね。
どうですかね。
いやいや、まあ、素晴らしいですね、ゲームって。
なんか、
うん、
ここにハードウェアの話に載ってますけども、
うんうん、
ツイッターでも 3DX ポイントについて解説してほしいっていう コメントが確か一つ二つあったと思いますけど。
おお、そうですね、はい。これちょっとびっくりしましたね。ダークホース的というか、今まで全然ウォッチしてなかったんですけども、はい、インテルとマイクロンが組んで、3D クロスポイントって読むらしいんですけども、
はい、
SSD の、なんでしょう、代替え技術っていうんですかね。その、SSD に使ってるのが NAND フラッシュっていう、非揮発性、電源切っても持つメモリーなんですけれども、その NAND フラッシュに比べて、1000倍速くて、1000倍持って、1000倍高密度っていうですね、
うん、
こう、筋肉マンで言えば、1000×1000×10 で、1000万パワーとかですね。ほんまかいなっていう、すごいテクノロジーだそうですね。で、まあ、これは、まだまだ製品化、生産ラインに乗るのは、もうちょっと先っぽくて、多分2016年後半くらいに市場に出てくるんじゃないかっていう気がしますね。
うん、
でですね、資料をざっと見てみても、どこがどうすごいのか細かいところは書かれてなくて、例えば1000倍速いっていうのも、まあ、1000倍帯域があるのか、1000倍レイテンシーが短いのか、それとも書き換え速度が1000倍速いのか、よくわかんないですね。まあ多分1000倍速いっていうのは書き換え速度じゃないかな。その NAND フラッシュは書き換え速度が遅いっていうのが、一つネックだったりするんで。まあ、ともかく、何を言いたいのかベーグでよくわかんないですが、すごいらしいっていうですね。
まあ、記者発表してすごいことは分かったけど、
うん、
っていう状態ですか、今は。
そうですね。実際、製品になってみないとどうすごいのかわかんないですけども。
うん。
うん。ただ、そのフラッシュの弱点っていうのが、うまく補われているっていう感じですかね。例え話をしてみると。
はい。
ですね。まあ、フラッシュであればですね、そば食べたいとしますよね。
はい。
ざるそばでも、天ぷらそばでもいいんですけども、そば食べたいと思ってそば屋さんに行くことにしました。
うん。
ミヤンがですね。
はい。
で、こんにちは、とそば屋に入って、天ぷらそばくださいと注文しますね。
はい。
ところが、お店の人役、すいません。今日は今、天ぷらそばじゃなくて、天ぷらそば、親子丼、天丼、カツ丼セットしかないんですよ。
うん、
こう、孤独のグルメ的にはですね、ここでひるむわけですね。なんだって、と。なんて言いましたっけ？天丼、カツ丼、親子丼、そばセット。
はい。
うん、そうか。まあ、じゃあ仕方がない、それください、と。
うんうん、
天丼、カツ丼、親子丼セット。天ぷらそばできましたと。
はい。
で、ここで、そばを食べ終わって、下げるときもですね、これ学食形式なんで自分で下げなきゃいけないと。
お
う。4つ分器を下げなきゃいけないと。
はいはい、
これ困ったなと。
重いですからね。
重いですね。で、学食でもう皿が山積みになってるんで、どこに下げればいいかもよくわかんないんで、
うん、
まずはこう、下げる場所を確保して下げないといけないと。で、困ったなという。まあ、これが言ってみれば、難度フラッシュなんですね。
はい。
で、この 3D クロスポイントであれば、普通にこう、天丼ください。はい、天丼お待ち。と。で、これ天丼だけではなくて、なんでしょうね。あ、天ぷらそばだけではなくて、天ぷらだけでも注文できると。はい、天ぷらお待ち。と。で、日本酒扱お待ち。と、こう、天ぷらと日本酒扱んで、こう、さっさと食事済ませることもできるっていうですね。まあ、そこがこの1000倍速くて1000倍、長持ちして1000倍デンサーのですね、秘密なんじゃないかと。
うん。なるほど。
わかりました。
わかったような、わから
ない。わかんないですよね。
まあ、孤独のグルメの人だったらね、
うん、
そのセットでも食べられるかもしれないですけどね。
まあ、そうですね。
あの人めっちゃ食うからね。
ええー。サンフランシスコの定食屋とか。まあ、なんでしょうね。難度フラッシュの弱点を、抑えたっていう、まあ、ただちょっと気になるのが、 難度の1000倍エンデュランスっていうのは、DRAM っていうのは、基本的には壊れないことを前提にしてるんですね。
はい。
あの、エラーは起きますんで、エラー訂正 ECC とかついてますけども、まあ、基本的には普通に使ってる分には壊れないんで、壊れると、壊れた時どうするかっていうのはあんま考えてないんですね。壊れたら部品交換するっていう。ですけど、その、難度フラッシュっていうのは、1万回かな ?10 万回かな、あの、書き換えをするとそこで壊れちゃうんで、で、壊れることを前提にして、まあ、冗長性を持たせてですね、あの、ブロックを、予備のブロックを取っといて、うん、壊れたらそこを使うっていう感じで、あの、コントローラー IC がその仕事をしてるんですね。
はい。
で、それと同じことをするのか、しなくてもいいのかっていうのはちょっと気になっていて、で、その 3D クロスポイントの資料によると、この記憶の仕組みが、なんて言うんでしょうね、マテリアルの変化をによって記録するというんで、相転意識のメモリーじゃないかという気がするんですね。であれば、多分その壊れた時の手配というのはしなくてもいいんじゃないかなという気するけど、これがどうかっていうのはちょっと気になりますかね。
うん、
で、長期的に、短期的にはこの 3D クロスポイントが難度フラッシュを置き換えていくっていうのが、まず第一ステップだと思うんですけども、
うん、
長期的にこの、ですね、電源を切っても消えないメモリーがメインメモリーになったとしたらですね、そこでそのコンピューティングモデルが変わるんじゃないかっていう気しますね。まあ、今のあの PC って電源切ったらメインのラムは全部消えることを前提にしてるんで、
うん、
まあリストアしたり、まあセーブしたりリストアしたり、そのディスクに対比したりスワップしたりっていうのが必要になるわけですけども、もしこの 3D クロスポイントなりの、不揮発性のメモリーが十分に速くて十分に長持ちするようになったら、まあその処理が一切合切いらなくなるっていうですね、
うん、
で OS の仕事の何分の1かはそのスワッピングであったりとかするんで、それが全然いらなくなるっていうのはすごくいいですね。
ほうほうほう。
でいつでも電源が切れて電源を入れたらそのままその復帰できると、
うんうん
うん、これはいいかもっていう。
そういう意味だとなんか、モバイル系のデバイスとかで、そういう部分は強みを発揮するんですかね。
まあそうですね。モバイル系でもそうですし、うん、まあサーバーでもそうですし。まあ
サーバーも必要な時だけすぐ起動して、
そうですね。
すぐシャットダウンしてみたいなこともできるようになるしっていう。
そうですね。うん、まあありとあらゆる点で、いろいろ変わるかもなと。
この 3D の、3D ってのは何なんですか？
多分、何でしょうね。
多分。
あの、何でしょうね。あの、多分、その立体的に積層できるんじゃないか。もしくはトランジスターが 3D トランジスター使ってんのかな。
うん、
まあ、その、積層するなり、トランジスターの 3D 化ってのは、あの、14ナノ世代のトレンドの一つなんでですね。
うん、
まあ、その 3D をとりあえずつけてみたとか。でこのクロスポイントの方は、アドレッシングがそのなんて言うんでしょうね、フラッシュメモリーっていうのはブロックごとに、ブロックごとじゃないや、ページごとに読まないといけないんですね。
うん、
難度フラッシュの方ですけど、難度フラッシュではなくてノアフラッシュっていうのもあるらしいんですが、まあそれは今使われてないんで置いといて、難度フラッシュはこうまとめてですね、こう天丼カツ丼親子丼セットで読まないといけないわけです。ですけどこのクロスポイントの方は、普通の DRAM と同じで、コラムとローをこう指定すればサクッとそこで読めると、
はい、うん、
そのあたりのクロスポイントじゃないかなと。
ははは
うん、
交差点ということですかね。
そうですね、
うん、
まあ、アップルの言う、こう、テクノロジーと、リベラルアーツの交差点とは多分違うと思いますね。違いますね。
あれはインターセクションか。
うんうん、っていうんで、この 3D クロスポイント熱いですね。
はあはあ、はい、まあ、でも製品化はまあ、 もっと先と。
うん、そうですね、うん、そうですね。で、もう一つメモリー絡みで熱いのがあるんですけども、
はい。
HBM ですね。ハイバンドウィドスメモリーでですね。これも、その、なんて言うんでしょう。今、使われてるメモリって DDR3 とかですね。
うん、
DRAM で、クロックの上がりと下がりにデータをどんどん流し込んでくるっていうですね。
うん、
まあ、流しそうめん的なメモリなんですけども、うん、それがその主流なんですが、それよりもさらにこう流しそうめんの流れてくる量が多いっていうのが HBM ですね。
はい、ハイバンドウィドス
メモリ。メモリ。うん。で、これまでの DDR であれば、だいたい1チップあたり、32GB くらいかな、もうちょっと低いかな、28GB くらいの帯域があるんですけども、
うん、
HBM であれば、まあ、投射比3倍とか4倍、初っ端のバージョンでも 128GB の帯域があると、というのがすごいんですね。で、これが、これまで実用化される、されると言いながら、伸び伸びになってなったのが、つい最近ですね。AMD の、GPU で製品化されてですね。
うん、
ヒューリーとかっていうですね、なかなか活かした名前の GPU なんですけど、うん、それにこの HBM がドカッと乗って製品化されました。
あ、もうすでに使ってるものとかあるんですか？
その、ヒューリーの、GPU に HBM が乗ってきてるってことですね。で、これ何がすごいかっていうと、そのバス幅がすごいんですね。通常のその DDR であれば32ビットバスなんですけども、で、それに比べて HBM は1024ビットのインターフェースでつながっていて、
うん、
で、その1024ビット分の配線を、まあ、ほぼ直接 CPU の上に、あ、ごめんなさい、GPU の上に乗っけてるんですね、
うん。
で、そのバスの幅が広い分、帯域が広いと、
うん。
で、バスがめちゃくちゃ広いんで、その分チップ自体も、ゆっくり動かしても全然大丈夫と。
クロックスピードは、その DRAM とかに比べて、そこまで速くはなくても。
そうですね。
バス幅が広いから、補って余りあるということですね。
そういうことですね。もう横綱の相撲のようなですね。こう貫禄のあるメモリーなわけですね。
消費電力も低い。
そうですね。消費電力もその、ボルテージも低くて済むし、その分消費電力も低く、ボルテージも低くて済むし、クロックも遅くて済むし、その分消費電力もこう低くて済むと、
うん。
まさにいいことずくめで。面倒なのはその配線だけが面倒っていうですね。
はいはい。
1024ビット分こう線をつなげないといけないっていうんで、
うん、
そこがその、ブレイクスルーで、その立体にトランジスタを作って、それを全部線をつなげるであるとか、その HBM のメモリーモジュール自体を 3D 的に積層して作り上げるとか、そういった技術の、まあ、結晶というかですね。その、技術が実って HBM がついに製品化されたというですね。
ほうほう。
で、このバス幅を増やすっていうのは、ゲーム機では昔から結構使われていて、例えばプレイステーション2なんかはですね、256ビットのバス幅でつながれた高速メモリってのがあって、それをその絵を出すところに使ってるんですけども、
うん、
そのおかげで、まあ、プレステ2はいくら絵を描いても全然遅くならないっていうですね。この夢のようなハードウェアであったんですね。
うん、
で、それと同じようなのが Xbox 360でも、根菜メモリってのがついてて、それもその CPU、GPU に直結したメモリーが 10MB あって、で、そこにこうガンガン描いても全然遅くならないっていうですね。
うん、
まあ、ゲーム機にとっておなじみの技術であったわけなんですけども、それがその汎用のまあ GPU なんで汎用とは言い切れないですね。まあでも普通の PC に降りてきたっていうのは何でしょうね。画期的ですかね。
この 3DX ポイントにさっきのやつですけども、ついてちょっとTwitterでフォローアップがあって、3D NANDのようにメモリセルが垂直方向に積まれている。 ので 3DX ポイントのクロスポイントの 3D はこのことを示していると。
おお、なるほど。
まあだからこの 3D クロスポイントも、この AMD の HMB も HBM も両方こう 3D 的な感じがありますかね。
時代は立体ですね。
時代は立体。メモリの積み方が立体になっているという。
はい。
なるほど。チップ話はそれぐらいですかね。なんか他にもありますけど。
まあ、他にもありますけど。まあ、じゃあ、またこんなにしますか。
今日はこれぐらいにしといてやるわっていう。
はいはい。
感じですかね。
ええー。
今日もそばの例えが、炸裂してましたけどね。これいつも考えてるんですか？やる前に。
考える時もあれば考えない時もあって。
今はもう出たとこ勝負で感じですかね。
どっちかっていうと考えない時の方がいいんですよね。
ということは今日はどっちだったんですかね。
今日は考えてきたんですよ。なかなか難しいですね。
なるほど、わからんっていうね。
うん、そう。そう、その例えだけでなくて、こうポッドキャストに出るときに何を喋ろうかな、喋るのをやめようかなとこう事前に考えてきたのに限ってやっぱり外すっていうのは多いですよね。
それはまあ心理ですね。
ないです、そういうの。
ありますあります、考えて長々と喋った結果よく分からなくなるという、着地点が分からなくなってしまうというね。
あるある。まあアドリブでやった方が結局良くなるっていうですね。
まあまあ、それは。でもまあ、準備しといた方がね、振られた時に話しやすいですから。
なるほど。
ええ
ー。今日なんか準備しました？
そうですね。いや、もう白郎さんだから、あまりしてないですけどね。いやいや、事前の、話してもらったやつは見てましたよ。一通り。
ほうほう。
うん。まあ、そんなとこですかね、じゃあ。
まあ、じゃあ今日はこんなとこですかね。
こんなとこに。はい。
まあ、ドラクエの将来と。
そうですね。
まあ、あとは岩田さんのご冥福を祈って。
はい。
はい。
そして 3D のハードウェアに期待と。
そういうことですね。
はい。
はい。
ですね。告知があります。僕再来週ぐらいから日本に行くんですけども、その間に公開収録のイベントをやることになりました。詳細は、URL rebuild.fm/meetup rebuild.fm/meetup のページからサインアップ等ができるようになります。8月19日の、水曜日ですね。東京の都内某所でやる予定です。でですね、枠がそんなにないので、抽選になるかと思うんですけども、サポーターの方は優先的に登録できるようにフォームを用意しますので、今サポーターの方と、それから8月2日ぐらい目安で、8月2日3日ぐらいまでにサポーターに登録してもらえると優先にで登録できるようになりますので、まあ、そちらもチェックしてみてください。URL はrebuild.fm/meetup からです。
日本でイベントするんですか？
やりますね。まあ公開収録というかね、まあラジオみたいな感じですけど。
おお、
はい。
十何日？19
です。はい。
おお、僕も。
いますか？
ですね、その8月末にセデックってゲームイベントがあって、
うん、
ゲーム系デベロッパーイベントがあって、ギリギリだな、22くらいから行こうと思ってたんですけど。
じゃあ早めて。
19か。
19日の夜やるんで。
おお、
はい。
飛行機代出ますかね。
それは微妙ですね。
まあ出ないです。まあじゃあ行けたら行くって感じで。
そうですね。スペシャルゲストで。はい。直屋さんは決まってますので。
おお、
直屋さんと FF12 の話でもしてもらっても。
ああ、いいですね。でも僕、柱の陰から見守るだけでいいですね。
まあ他に今までゲスト出てもらった方とかも。都合があれば来てもらうようにしたいと思いますので、ページからチェックしてみてください。その他のリンクなどなどは rebuild.fm/103 かなからリンクしていきます。はい、それだけで白郎さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。